駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブ内記ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、ということでまるっとチャンネルの時間が始まりました。
はい、
1週間早い。
早いですね、この時間を迎えると
ね。先週も同じトークを1週間早いねっていう
これ多分毎週この会話から始まりますね、
多分ね。でこの間ですね、実は私駅長、はい、ダートワールド秋田さん、13号線の駅前のところの角にあるマービーっていうお店のところにですね、はい、用事があって行ったんですよ、うん、そしたらですね、ダーツフェスティバル2014 in 秋田というのをやりますという話を聞いてみませんかって、うん、
ダーツの大会ですね。
うん、で大会なんですけど、はい、なんか今回横手ダーツというところとですね、まあ、同時開催、はい、落とすダーツって言ってましたよ。
え、刺す、
普通ダーツ投げるんだけど、はい、こうピッて離してストンって下に落とすんだって。
また新しい競技ですかね。
うん、なんかお年寄りでも優しい、
あ、私たちでもできると。
できる年寄りの分類なんで納得いかねえの
なんで私だけ突き放すんですか
で、まあ、でそこの、まあ、開催しますので、はい、ぜひいらしてくださいっていうことを、ぜひ皆さんにお知らせくださいと言われてましたので、はい、ラジオを使ってお知らせしてみました。
わかりました、
はいはい、で6月1日の日曜日で場所がですね、横田ふるさと村って言ってましたけどね、
はいはい、
で実はエントリーする方今日までらしいんですよ、申し込みが。
急いで、
うん、なので今から申し込み先言いますので、はい、もしダーツ興味のある方、エントリーしたい方がいらっしゃればぜひ連絡してみてください。0183-72-3310 0183-72-3310 ダートワールド秋田さんまでということでした。
はい、
はい、では
急いで皆さん連絡してほしいですね。
そうですね、ダーツやってみたいな、見てみたいなっていう人はぜひ連絡してみてはいかがでしょうか、うん、ということで、
はい、
本題、
はい、
ですということで本日のゲスト、湯沢市三関地区で藤川農園を営んでいる藤川幸久さんを今日はお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで藤川さんにはですね、まるごとモールに出店してもらっている刻み梅の方ですね、
はい、
うん、を魅力たっぷりと聞いていきたいと思います。インターネットつないでる方、スマホを持ってる方はですね、ぜひ湯沢まるごとモールをちょっと検索していただいて、藤川さんの刻み梅見ながら、ページを見ながらですね、聞いてもらいたいと思います。はい、ということで藤川さん、
はい、
ご無沙汰しておりました。
いやー早いですよ。なんか去年の11月も出たような記憶があって。
11月、
はい、11月でしたっけ？2月、はい、2月でしたっけ？
でも寒い時に、
寒い時ですよね、
はい、出ていただいた記憶があります、ね、
なんで俺また俺なんだろうって思ったんですよいきなり、え、ゲストってそんなにいないのかなと思ってましてい
えいえ、藤川さんのお話が聞きたくて。
あ、そうですか、はい、そう言っていただけるところです、
は
い、
じゃあ回るのも早いんで。
あ、そうですか
だいぶだいぶ早いです。
は
い、
わかりました。
はい、巻いていってますので。
はいはい。
はい、そんなわけでですね、三関といえば三関さんのまあセリっていうのが有名なんですけども、あ、藤川さんのお宅でもセリ作ってるんですかね。
うん、そうですね。はい。6年前からちょっとある人のハウスを借りまして作り始めました。本当は全然やる気なかったんですけど、どうしても作ってくれて、小町農協さんのある職員に頼まれまして作る羽目になりました。まあ最初は嫌だなと思ってたんですけど、いろいろとビジネスの話が出てくるので、まあ仕方ないなと思って、すごくこの頃はね燃えて、今ねちょうどセリを増やしてます。はい、
でも私初めて藤川さんのところに行ったのが撮影の第1回目だったんですけれど、セリってすごく手間暇かかって大変な思いをして作ったものがスーパーに並んでるんだなっていう風に感じて、ちょっとセリを食べるとき心して食べなきゃいけないなっていう風に感じるんですけれど、大変ですよね。
まあ体力のね、脚力、足の力がない人にはちょっと大変かなと思ってまして、はい、ただほらこの間ね、女性の方も来るとキャーキャー騒ぎ出すんであれがいいんじゃないのかなと最近逆に思うようになりましてまあ最近釣り行くにも女性が行くようになったし、だから農作業の中の農作業体験にも若い女性が来ると逆に楽しいんじゃないのかなと最近は思ってます、うん、ぜひともなんかこう企画して若い女性を体験 ツアーみたいなのをねやったら面白いんじゃないのかなと思ってます。
駅長が若い女性っていうキーワードのたんびに私を見るんですけれど、何か言いたそうですよね。
いやいやいや、
当てはまってないだろう
みたいな。いやいやいや、そんなことないよ。
視線を投げないでください。
いやいやいや、あの別の意味で視線投げたのねあのそういえば藤川さん家にセリ収穫の体験に行ってきますって勢いよく出かけてったっきり、映像を見たっけ足はまって動けなくなって藤川さん助けてくださいみたいなであの若い女性がみんな来ればあんな状態になるのかなって
でもあれ本当に進まないですよね。もがけばもがくほど足が沈んでって、
だってあの映像を見たら、あれだったじゃん、セリじゃなくて自分の足収穫して抜けないとかつって
やっぱりあの歩くコツがあるので、それをコツをつかむまでちょっと、まあ1日もあれば大体分かってくるんですけど、それは分かる、うん、歩いてればなんとなくこう抜き足差し足忍び足みたいな感じで、うん、こう忍者が歩くような形でいろいろとコツがあるの で
藤川さん、あのソリを引っ張って、ええ、あの中をどんどん進んでいくんですけれど、どうやったらあんなに進んでいくんだろうみたいな。
まあ慣れてくればね、うん、何でも最初はあれです、あの大変なあれですけど、まあ、今言ったってコツ、うん、ソリを引っ張るコツもあるし、まあセリを収穫して、まあ、水洗いのコツあるし、いろいろとその作業にコツコツがあるので、うんうん、そのポイントを押さえていけばね、それを分かるまでちょっと時間かかるんですけど。
水洗いも中腰で大変ですよね。
うん、全部中腰なんですよ、セリってそれが嫌で自分やりたくなかったんですよ。昔からそのね、あのすり詰めやると当たるって言われたの、その当たるって何ぞやって聞いたら脳卒中、うん、毎年誰か一人あの店行かないで当たっていたんで、そういうのはあの自分小さい時から聞いていたんで、ぜひとあの親父もやってたんだけど、俺は絶対やらないぞと決めてたんですけど、まあいろいろとご縁があってやるようになりまして、まあ、この中腰の姿勢をぜひともね解決して、もうちょっと店行きのねあのセリの増産量を増やしていかなきゃいけないなと思ってますね。
まあ、でも今のあれですね、あくまでも経験上のお話ですよね。
そう、経験上の話です
よね。なんか統計的なものがあるわけではないん
ですよね。統計的なものはあるわけじゃ
ないんですけど、そういうふうに言われてきたってことなんですね。
うん、言われてきたっていうか、まあ、実際もこうない、
あの、なるほど、
なるほど、うん、
わかりました。
都市伝説みたいな感じなんで、
え、三石の都市伝説というか、中腰で当たる何の話だみたいなということで、で、まあ、あの三石といえばセリ以外にもたくさん、まあ、野菜とか、あとなんかリンゴですかね、うんうん、なんか木たくさん並んでるところで有名なんですけども、セリ以外にも何か作ってるんですか。
まあ、うちはもろもろいろと作ってまして、まあ、あの梅とか、まあ、シソ、あとキャベツとか、もちろん稲作もやってるんですけど、まあ、梅とシソを使って、まあ、農産加工品の梅漬けを作ってまして、まあ、今農産加工品やってからの商売、商工芸の人とこう関係が広まってきて、で非常にそこからビジネスの話が来てるっていう状態ですね。
なるほど、まあ、ビジネスも絡むっていう話で、ただ、はい、藤川さんちはあれですもんね、あの後ろの方結構広くてなんかびっくりしたんですけど、最初行った時に一回なんか私さくらんぼを地味に行ったことがあったんですけど、さくらんぼとかもあれですか、最近は。
さくらんぼは親父の趣味で植えたんですね。5、6本ある程度なんですけど、まあ体験農園みたいな感じで、こう欲しい人にはこうまず取ってってもらって、ほとんど管理してないんで、ただビニールと網かけて、うん、取ってもらう形にして、あと自家用とか、あと自分の親戚とか友達に送るような形のしてますんで。
藤川さんちのね、さくらんぼの木、5本っていう話したけど、はい、1本の大きさ半端じゃないもんなんかこんなでかいのみたいな、で、あの時言ったら、あ、取ってて取っててみたいな感じで取れませんよこれみたいな
結構高いとこにあるんじゃないですか。
いや、いろいろとあれも技術があって、いろんな仕立て方があるんですね。人によってこう、うん、横に低く広げてったり、斜めにこうやったり、うん、それぞれみんなさくらんぼ個々の農家で違うので、
じゃあ自由自在に、
そうですね、剪定の仕方とかなんとかいろいろあって、うん、全部違いますよ。
さくらんぼの木ってあれなんだ、ドルとかからよく見てると同じ木の形ってまずないですもんね。
ないです
ね。ドーンとでかいものもあれば、横にドーンと広いものもあるし、
はいはい、
あ、そうなんだあれって、
はい、
へえ。収穫量とかは何か違いが出るんですか、縦に伸ばすのと横に伸ばすの。
まあ早く言えば日光、いわゆる光合成を良くするために、
う
光がよく当たるような形にすれば品質のいいものができるし、まあ、あの発味とか花摘みとか、あと余計なほら実を大きくするために小さい実を取ったり、まあ、鉄火っていうんですけど、そういったものをやったりして手間かけるとこう値段のいい大きいものができるという、そういうのは分かってるんですけど、なかなかそこまで大面積になるとなかなかかけれる割合がだんだんと減ってくるっていうか、
うん、なるほど。そういえばさくらんぼのあの出荷時期ってもうちょっとですよね。
そうですね、もう来月、そうですよね、だいたい早ければハウスのさくらんぼ15日頃から始まりますね、順調にいけばですけども、
じゃあその頃藤川さんに連絡すればおいでおいでみたいな。
いやそれうちはもうちょっと後が行くて、まあ、6月の生後のあたりが一番いいのかなと思ってますけど、ただ本当に親父の趣味やってんで、本当本当、まあ、来たらあのこう、まあ、将来はね梅の作業体験、収穫作業体験とさくらんぼの作業収穫体験、そういったものを組み合わせてこうツアー組んでいきたい。
楽しそうですね。
実はあの梅酒のツアーってやってまして、横手市の紅玉さんというあのお惣菜レストランさんあるんですけど、そこと毎年タイアップして梅酒ツアーみたいなのやってるんですね。で梅もいでもらって、梅の選別してもらって、梅を洗ってもらって、でまあそれを今度、まあ、梅酒用の瓶に、まあ、ホワイトリカーとか砂糖とあとこういろいろとやったり、うん、まあ、ジュあの砂糖入れればジュースになっちゃうんですけど。
先生は藤川さんなんですか？
そう、私やってます。
でですね、その藤川さんちの梅で作ったこの間、うん、梅酒
2杯で
液晶いただいちゃいましたみたいな。美味しかった。あれ
ウイスキーの香り、
ウイスキーで、
うん、そうなんですね、
でどうやって飲んだかっていうと、うん、まあそのままですね、藤川さんオンザロックって言ってましたけど、そんなこと言ったらですねもう液晶はあさってのここに行っちゃいますので、まあ長いロンググラスに氷入れて、で1対2ぐらいかな、であのサバ何も味付いてない本当の炭酸水をガバーッとそのまま入れて、ちょっとこうかき混ぜて飲んでみたんですよ。もうねウイスキーの香りからもう梅の香りからですね、うまい、うまかった。
うちのあの売店のおばちゃんっているんですけれど、あのウェブの駅ユーザーの売店のおばちゃん役がいるんですけど、はい、その方もすごい美味しかったって言ってて、はい、藤川さんに伝えてくださいって。
ありがとうございます。
ごちそうさまでした。本当美味しかったです。あれ、
まあ、あの2年ほど前からウイスキーとか、まあ、ウォッカとかバーボンとか、まあ、去年はちょっといたずらで白ワインにつけてみたりしてるんですね、まあ、ちょっとまだ味見はしてないんですけど、どうなるかっていうそういった楽しみも梅酒の場合はあるので、ただあのホワイトリカーだけにつけるんじゃなくて、やっぱりウイスキーとかいろんな酒の種類につけてみたら非常に面白いんじゃないかなと思ってます。
なるほどですね。
じゃあいろいろ飲んでみたいんじゃないですか。
藤川さんよろしくお願いいたします。お待ちしております。若干の余裕がございます。何の話なの。でですね、まあそういうあの多種多様の藤川さんなんですけど、あのモールにも出品してもらっている刻み梅ですね、
はいはい、
まあ、あの梅刻んで漬けたもの、天然塩を使って漬けたものですよね。で蔵で熟成させたものということなんですが、これを作るにあたっての藤川さんのこだわりってどんなもんですか。
まあ、シンプルイズベストっていうのが一言で言えばそうなるのかなと思ってまして、まあ、梅とシソと塩しか使ってないんですよね。で減塩はしないっていう方針に決めてまして、必ず 20% から 22% の塩分の割合で漬けるようにしてますね。でこれはあの20年ほど前に亡くなったうちの、まあ、祖母から教わって、まあ、うちのかみさんが教わって、まあ、あと母親からもちょっといろいろとアドバイス受けながらあの作ってたんですけど、ここ5、6年ちょっといい味とか色合いが出なかったんですね。それでいろいろと研究して漬け方とかなんとかいろいろとやってまして、で去年からその肥料の非売管理の方もちょっとやってまして、まあ例えばあの窒素リン酸カリとかっていろいろと肥料成分あるんですけど、その非売管理からも根本的に変えて、特にシソなんかはその前は窒素をいっぱいやってたんですけど、去年からあの計算とかっていうちょっと あとカルシウムを多くしたらすごく色合いが良くなりまして、でやっぱりその作る方からちょっと変えていかないといけないし、あと作業でもちょっとあの洗い方とかなんとか、やっぱりあの毎年毎年研究してこれぞっていうものを作るのに ここまで来るの15年間かかりましたね。はもう去年のやつすごくいいんですよ、色合いも、うん、すごく良くて味もいいし、
で私いただいてみたんですけれど、ご飯がすごい進むんですよ、美味しくて、であのちょっとしょっぱいかなって思うんですけれど、それでご飯やっぱこの夏の時期って少しぐらいしょっぱい方がご飯が進むんですよね、うん、なので液晶はどうやって食べましたか。
液晶をどうやって食べました。
私ご飯と一緒に食べたんです。
あうんとですね、お湯とかだし汁、はい、温かいやつ作って、であの最初白いご飯にあげて食べてみたの、うん、そしたらねちょっとしょっぱすぎて、
うんうん、
あこれはお茶漬け風にした方がいいかな、
うんうんうん、
でこうだし汁注いで食べてみた。うまかった。
美味しいですよね、ご飯が進む進むっていう、
うんうん、というわけでなぜか分かりませんがスタジオのテーブルの上にですね今なんか赤いものがまた今日もかよっていう話なんですけど
先週に引き続き
今日も食物が
食レポで
ということで今、まあ、あの藤川さんに今日梅漬け持ってきていただいたんですけども、本当に梅かなり、ま、なんですか色的には結構濃い赤。
そうですね、これ出すの非常に苦労したんですよ。今まではその、ねはい、どんよりとした黒っぽい赤だったんで、特にシソなんですよやっぱり。
これシソの色ですか。
そうシソの色なんで
濃い赤ですね、であと本当に梅をこう刻んだ梅をこうバーッと今
うーん
シソの葉と一緒にあえられてる状況で、
はい、で漬け方も今までは梅もシソも揉んでたんですけど、去年からあの逆転の発想して全然揉まずにやったらどうなるかってやったらもうこういう風になっちゃったんで、うんまあ、こういう風になってたら失礼ないかなんだけど自分自身に対してあれなんですけど、研究に研究重ねたらこうなったっていう。
なるほど、すごいいい香りしますね。
そうですそうです、シソの香りがしてくれるとすごくいいので、はい、
ちなみにご飯だけじゃなくどういう風に食べたらまたより一層美味しく感じることできますか。
あとは、まあ、いろんな、まあ、友達からいろいろとアドバイス得てるんですけど、スパゲティとかにたらこスパゲティのように、
はい、
この梅漬けスパゲティみたいな形にして、
あえるに、
うん、
混ぜて
夏食べるとすごく爽やか
でいいですね、
いいとかって言われたり、うんうんうん、まああと焼酎、まあ、酒飲みの好きな人はお酒に入れて刻み梅を入れて、うん、あの割って、うん、飲んだりしてますよね。やっぱり
あとキュウリにつけて食べても美味しいかな。
ああそれはいいと思いますよ、
うんね、あのごめん食べちゃった一口ねサクサクっとした食感で、うん、で塩味がバーッと広がって、うん、その次に、梅とシソの香りが鼻をファーッと抜けていくっていう感じで、うん、やっぱりしょっぱいです普通に食べるとですね、うん、であのあれですね缶詰、
うん、
にあのほらイワシとかサマドがあるじゃん
はい、
あれにちょっと乗せてでこう崩して食べながら焼酎飲むとこ多分美味しいと思う。
ああそう
バッチリだと思うこれ、うん、美味しいです。
あ、はい、ありがとうございます。
あとサラダもいいですね、あのレタス
いいですね、うん、一緒に
とかそういうのにこう混ぜて、うんうん、でやると多分この塩分だけで結構いける感じ、
うんうんうん、
その塩分なんですけど、まあ塩屋さんに言わせると塩分と塩が違うってことで、
うんうん、
塩分っていうのは塩化ナトリウムっていう化学式の方行って、うんはい、塩っていうのは本当にあの天然塩なんだけどそこにいろいろなミネラルが入ったのを塩っていう、うん、まあそういう塩屋さんが言、うん、まあ言うにはそういうふうに言うんですね。でやっぱりこの塩、うん、実は最初は地元の秋田県産の小鹿の塩を使ってたんですけど、まあ、あの塩屋さんに勧められましてあのベトナム産の塩なんですよ実は。でベトナムでは今塩田昔ながらの塩田法という形で海水を乾かし天日干しにしてでそれで塩分取ってるんですね。ちょっと荒っぽい塩なんですけどすごくいろいろなミネラルも入ってて非常に体にいいと思ってます。
もともと梅だしシソなので、まあ、栄養価が結構あるっていうことなんですかね。でもうまいっすよこれ、
うん、でやっぱり冷蔵庫に一つあるとすごい便利なんですよね。ちょっと何か一品足りないなっていう時にこちらを出して、
うん、
いろんなものにあえたりとか
あとあれだね子供に食べさせたいね。 こういうの、うんうんうん、あの本当に梅って今ほら、うんうん、出来上がりのものとかいっぱいあるんだけども、うん、そうじゃなくてやっぱご飯が一つあって、うん、そこにそれが、うん、刻み梅が乗っかってて、しかもそれが天が今度すごく丁寧に作られて仕込まれたもの、うん、こういうのをぜひこう食べてもらいたいですね、
うんうん、まあ、あの自分の、まあ、大仙市に住んで友達なんですけど、子供に食べさせたらあの、まあ、150g 入ってるんですよ1パック。それ1日で食べちゃったらしいんですよ
それはちょっとそれすごいっすね。
いや、あの本当に梅漬けの子供はあの全部食べるらしいんですね、1日で、うん、それを聞いて自分もびっくりして、でちょっと値段も高いからちょっと続けてはねっていうので、うん、まあ週に1回ぐらいだったらいい、まあ、食べさせてみたいなんですけども、うん、そういった子供もなんか受けるんだったら、子供って味に正直ですから、うんうんうんうん、子供はあの本当に嘘つかないんで、子供に受けてれば間違いない食品じゃないのかなと思ってます。
あと高校生毎日お弁当なので、これからの時期ってご飯の上に乗っけるとすごいいいと思うんですけど、あ、
そう、色合い的にいいと思います。うん、赤色のものってなかなかないじゃないですか、うん、お弁当で一番大事なものって赤色の、ポイントの赤色がありますよね。それには非常にいいんじゃないかと思ってます。
でこちらの梅なんですけれど、賞味期限はどのくらい持つんですか？
まあ、あの保存方法にもよるんですけど、まあ、真っ暗でまだ15度し以下でしたらだんだんと熟成してきますんで、まず1年はほっといても大丈夫です。このあたりでも大体半年ってあの一応決めてます。半年以内にまた食べていただきたい。まあ、でも商売上は毎日食ってもらいたいと、うん、そうなれば自分も儲かれますんで、
正直な話が、
そうですそうです。
でこれあれですよね、保存、もちろんこれ要冷蔵保存、
まあそうですね、要冷蔵していただければ長く持ちます、う
ん、なるほどですね。でこの色合いってやっぱり長いと変わってくるもんなんですか？
いや、色は変わらないんだけど、塩分がマイルドになってきますよ。
あ、そうなんです、ね、
さっきしょっぱいと言われたんだけど、はい、これあの熟成していくと塩分がまろやかになって、うん、あ、酸っぱいしょっぱいみたいな感じになってくるんですね。しょっぱいから酸っぱくなってくるんですよ、だんだんと。塩分が酸っぱいになってくるんです、うん、
へえ、
自分も確かめましたんで間違いないですよこれ、
なるほどですね。味変わるんですか？
しょっぱくなくなってきます。熟成させておくと、
うん、今ちょっとスタジオにあるものちょっと一かけつまんでみたんですけど、これ結構しょっぱいですもんね。
そう
これ、
まだあの塩が溶けてない状態だと思うんですよ。作り方ちょっと変えたんでね、実はあのまだ塩の結晶が残ってたんですよ、正直話言えば。
塩食べた通りでさっき一かけ食べてない日が、はあ、やべ、飲み物持ってくの忘れたこれチーみたいな。
でこちらの刻み梅なんですけれど、どちらでご購入できますか？
道の駅小勝市と、あとさっき言った横手市のお惣菜レストラン紺翼さんで、以前はちょっと高柳の湯沢店でも扱ってたんですけども、まあ、ちょっと残念ながら今はちょっとあれかな、うん、置いてるあれがないのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、まあ、そこの3店舗、あとは自分家の方へ直接お電話していただいて注文いただければあの前もって作っておきますんで、
あとは、まあ、はい、特段あさってっておっしゃっていただかないのであれば、あの湯沢丸ごとモールからポチッとやってもらえれば、
う、ね、はい、
うん、クレジットカードも使えるし、ね、うん、あの、ぜひあの、はい、注文してほしいなという感じですね。
そうですよね、
はい、ということでですね、あの、まあ、今日はあのたっぷりと藤川さんに刻み梅のことについてお話も聞いたんですけども、最後にラジオをお聞きの皆様に一言お願いします。
うん、そうですね、まあ、自分も農家の立場ながら、まあ、いろいろと TPP とかいろいろ騒がれてますけど、まあ、いろんな状況にあっても農家のやることは種をまくことからしか始めることができないので、それを皆さんあの家庭菜園でもいいから楽しんでいただきたいと、種をまく人になってもらいたいと思っています。以上です。
ちなみに家庭菜園で初心者でもこれはおすすめだよっていうのはありますか？
油中の野菜が一番手っ取り早いじゃないですか。チンゲン菜とかキャベツとか、ああいったものの方が入れると、あとは短期間できる、いわゆる浜の それだったら取り組みやすいんじゃないのかな。ほうれん草なり、小松菜なり、失敗してもまた巻くことできるので、はい、ぜひとも挑戦してもらいたいと思ってます。
はい、
はい、わかりました。 今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
本日のゲストは湯沢市三関地区で藤川農園を営んでいる藤川幸久さんをお迎えしてお送りしました。藤川農園さんへのお問い合わせ0183-73-1579 0183-73-1579 です。ということで、ミキからお知らせです。
はい、ユートピアネットからのお知らせです。ユートピアネットにフレッツ光の新規開通のお申し込みをするとユートピアネットのお得なキャンペーンが開催しております。この機会に光回線の安定したスピードを体験してみませんか。エリアの確認やパソコンの設定なども無料で行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。また湯沢まるごとモールではメンズショップ安倍さんよりおしゃれなウォレットやソックスなどを出展してもらっています。贈り物にも最適な一品ですので、一度まるごとモールに見に来てください。まずは湯沢まるごとモール、もしくはウェブの駅湯沢で検索してみてください。各種詳細は 0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。このコーナーはホームページ制作、映像記録映像の撮影制作はお任せのユートピアネットがお送りいたしました。
はい、ということで以上お知らせでした。はい、いやー、うめえ、美味しそうだね、これね。
会社に置いといて、うん、味の変化を楽しんでみましょう。
見ましょう。そうですね。で、あの食べ方ももしかしたらいろいろ試してみると面白いかも。ラーメンに入れたりとか。
あ、いいですね。
うどんに入れたり。
それを駅長が食べて、うん、Facebook で皆さんにお知らせしてください。
アップすると。ということは何、はい、駅長は今週来週から何ずっと面生活ひで。でもあの本当にあのなんだろう、ご飯にぴったんこだし、おつまみにもぴったんこだし、あのモールの方でもね、あの1個から売ってるんだかな。
そうですね、1個あと5つセットと10個セットになってますので、う
ん、値段いくらぐらいだっけか。
いくらでしたっけ。
すみません、藤川さん、家の値段いくらぐらいでしたっけか。
ウェブのあれですよね、
3000円とか。そんな
1パック600円じゃなかったですか。
運営者側把握的そんなモールってあんのかなみたいな。
5つで3000円じゃなかったですか、
うん、確かそのぐらいの値段ですね、うんうん、5つもあれば多分結構持つと思うけどな、う
ん、でご近所の方皆さんで買っていただければいい
かな。あ、そうそう、うんうん、ぜひシェアしてもらいたいですね、
うん、そうなんですよ、はい、はい、
ということで、まあ、今日はたっぷりと藤川さんの梅漬けについて話をしました、はい、次回のゲストもお楽しみに。それでは。